つまりオーナーが銃弾を池に落としたときは、とりあえず銃弾を適当に散らせばよかったので、散らす方向や精度にほとんど注意を払う必要もなかった。
そういうことだ、ジギ、すごいな。
ありがとうございます。
しかしその時テレポーテーションのために銃弾はとりあえず捉えたんだよね。マッハ2を超えるのに。
やん、久保田さんも確信をついてきますね。
まあジギーちゃんに負けておれんからな。
それは最後の点、京子と夏目くんの立ち位置の関係になります。
ほう。
イケポチャの時ですが、何よりもあの時私は銃で狙われていて、銃口の延長線上に立っていました。つまりあの時のテレポーテーションは自分に向かって飛んでくる銃弾に対してのものでした。
銃と能力者の位置関係が重要だと。
はい、例えば野球でピッチャーが投げた球をバッターが打ち返すのは容易でしょう。
はい、
弾速が速くても自分に向かって飛んでくることが分かっていれば問題なく銃弾を捉えられるんですよ。
それが以前京子がやったテレポーテーションの位置関係です。
銃弾を捉えるっていうのは視覚的にってこと？
いえ、さすがに飛んでくる銃弾を手をや私の目で確認するというのはできません。何かが自分に向かって飛んでくることを体全体の感覚で察知できるという方が適切かもしれません。
目で見る必要はないってことですか？
うん、自分に向かって飛んでくる銃弾ならね、アイマスクしてても多分いける。だけど愛の狙撃作戦では場合によっては私が夏目と一緒に発射側に並び立つ必要がある。
発射側に立つ？
そう、つまり位置関係としてはマウンド上の夏目ピッチャーの横にバッター京子がいて、二人ともホームベースの方を向いている状態。
なぜに？ Why？
私は京子のテレポーテーションで対象物を飛ばすには、対象物を飛ばす予定の場所を経験しているかどうかで、次の二通りに分かれます。一つは経験している場合、もう一つは経験したことがない初めての場所の場合。
おお、つまりテレポーテーションの場合、移動先の経験イメージがないとうまくいかないってことね。
そうです。
さすが久保田さん。
移動先を経験している場合は当然問題ありませんよね。
うん、問題ない。面倒なのは経験したことのない場所へ対象物を飛ばす場合だ。
どうするんですか、そんな場合？
そんな場合はテレポーテーション予定の場所にあらかじめ行っておく。つまりテレポーテーション先を経験している場所に変えてしまう。
でもこれって今回の場合実現できない場合が多いだろう。
今回の場合って総理の警護をする場合ってことですか？
ああ、総理の警護という場面では銃弾をテレポーテーションする場所を前もって分かることは少ないだろう。総理を狙っている連中が予告でもしてくれれば話は別だがね。
そっか、多分奇襲でしょうからね。じゃあどうしましょう。
もう一つのやり方は、飛ばし先の場所をリアルタイムで見ながら視覚情報のみでやる。
実際に見えているならその場所を経験したことになるわけか。
おっしゃる通りです。例えばそうですね、ちょうどいい、今遥か向こうの海上を航行している客船上に何かを飛ばすことも可能です。あの客船に乗ったことはありませんが見えてますから。
客船の動きも遅いしね。
分かってきた気がする。
そこでジギーの質問に戻りましょう。なぜ私は夏目と一緒に並び立つ必要があるか。それは総理の命を守るため、夏目と私が愛の狙撃作戦を実行する場面がいつどこで起こるかわからないからです。
つまりオーナーが経験したことのない場所で起こる場合があるということですね。
そういうことだね。臨機応変に対応するには私は夏目と一緒に狙撃先を見ている必要がある。
なるほど。
しかし残念なことに、この位置関係で私が夏目のライフルから発射されたマッハ2を超える速さの銃弾をテレポートするのは不可能に近いんだ。
愛の狙撃の問題点が分かってきたよ。ありがとう。しかしどうにかなんないかな。
問題点が分かればあとは工夫です。きっと解決策は見つかりますよ。
あらま、そうなの？
ええ、きっと意外に簡単なことかもしれないね、 ってよ。
ああ、もちろん。ね、夏目くん。
え？
頼んだよ、夏目。
はあ？
ああ、いつもの流れですね。
そうそう。
では、よろしくお願いします、総支配人。
なになに？これって安尾の仕事なわけ？じゃあ安尾、じっくり考えて俺のアイディアの実現に向けてよろしく。
夏目と私の愛の狙撃、よろ。
能力者でもないのに私が？マジですか。
やはり私のが一番飛んでるじゃないか。
そうみたいですね。ナイスショットでした、総理。
まだまだいけるだろ。ジニー君も京子も若いのに情けないね。
おお、懐かしいね、じいさんのその口調。久しぶりに勝負してやってもいいぞ。
お女、総理に対して何という口の利き方を。
ああ、ジニー君、気にしない気にしない。京子は昔からこうだから。あ、君やアンナ君も気楽に話してくれて全然構わんよ。君たちのおじいちゃんくらいに思ってくれるといい。
めっそもない。
はい、ありがとうございます。
え、アンナちゃん？
だってアンナ、おじいちゃん欲しかったし。
そうなの？
そうか、そうか。
じいさんさ、日本中があんたのこと心配してるってのに、ゴルフなんかしてていいわけ？この3ヶ月で3回だよ、仮病で抜け出してるの。
そう言うなよ。こうでもしなきゃ本当に病んじゃうよ。
そうだぞ京子、評判ガタ落ちのじいさんには気分転換は絶対必要だ。
ガタ落ちって？
なんだ、知らないのか、今週の支持率。
ええー、ひょっとして先週よりもさらに落ちたとか。
残念ながら。
あれよりも落ちてるわけ？
このままですと歴代総理最低支持率へまっしぐらです。
そっか。
総理、やはり本当にお辞めに？
はあ、夏目くんたちにお願いしているプロジェクトは私が総理だとやりにくくてしょうがないからね。
それはそうなのですが、残念です。
ありがとう。しかし Y 国も含め大国の大物、マスメディア、ネットメディア、企業、そんな連中を叩くには私は表舞台から引退するのがベストだと思う。むしろワクワクしているよ。
総理の引退が無駄にならないよう全力で取り組みます。
ありがとう。
頑張れお兄ちゃん。
おお、お兄ちゃん頑張る。
はあ、しかし評判ガタ落ちか。想定内とはいえやっぱり傷つくな。
ああ、総理かわいそかわいそ。
あ、それいい、癒されるわ。アンナ君、これからもそれお願いするよ。
もちろん。
総理。
なんだいジニー君。
恐縮ですが、アンナちゃんのかわいそかわいそで癒されるのは私と久保田さんの特権なのでございまして、いくら総理だからといってもその。
え、ダメなの？
なわけないよ、冗談に決まってるじゃないの。
なんだ冗談か。
なあジギー。
あ、冗談ですよ冗談。もうやだな。
え、ひょっとしてお前本気だった？
ちょっと嫉妬してしまいました。
お前ほんと正直だね。
ジギーさん、これからもっともっと心を込めてジギーさんを励ましますからね。
本当ですか？
もちろん、ジギーさんは特別ですから。
うはっ、うはは、幸せだな。う
はな、夏目くん、この二人は一体？
ああ、いつもこんな調子ですからスルーしてください。
そうか。しかし二人のこういう裏表のないやりとり見てると本当に癒されるよ。うん。
じいさんの周り裏切り者だらけだからな。